皆さんこんにちは。私は脳を研究しまして、で特にクオリアというのが専門なんですね。クオリアというのは、数とかでは表せない質感のことを指します。例えば、皆さんがモナリザを見るとモナリザのクオリアがあるわけですね。でこのクオリアというのは、より広く言うと生命哲学ってことにつながるわけです。生きているってことはどういうことか、生きている中でさまざまなものが生み出されるってことはどういうことか、例えばニーチェだとかそういう人たちが考えたようなことにつながっていくんですね。意識が脳って物質なんですけど、そこからどうやって生み出されるかということは大変な謎で、まだ分かりません。で僕はアートというのはこの意識の謎、生命の謎、クオリアと非常に深く関わっていると思うんですね。で僕の講演のタイトルはクオリアと文脈というんですけども、これはおそらく皆さんがもう作家として日々感じてらっしゃることだと思うんですけれども、アートの作品というのは文脈だけで、決まるものではありません。よく素人の人がね、作品を前にしてこの作品の意味はどういう意味なんですかとか、これは何を表したんですかって聞きますけど、アーティストにとってはそういうことは本質的なことではないわけですよね。言葉にできない何らかの感覚、質感を表すのがアートの目的なわけです。ですから、言葉で説明してそれで済むんだったら別に表現なんかする必要ないんで、言葉で表現できないものがあるからこそアートをやってるわけですよね。それはもう皆さんいいと思うんです。ところがここですごく厄介なことがあります。文脈というのはですね、例えば、この作品が、こういう歴史の流れでこういう影響を受けて今ここにあるとか、そういうことを説明することなんですね。よく美術評論とかでやりますよね。例えばモネの絵というのは、印象派の絵なんだけど、それは日本の浮世絵の影響を受けてどうのこうのうんぬんかんぬんという文脈付けというのがありますね。でもそういうのをいくら集めていっても、例えばモネの絵を前にした時のクオリアというのは再現できないですね。そこまではいいんです。ところが厄介なことって何かというとですね、実は私たちの脳の中で生み出されているクオリアというのは文脈によって生み出されているんです。これが非常に厄介なところなんですね。私たちの脳の中には1000億神経細胞があります。1000億世界人口の10倍以上神経細胞があるんですよ、皆さんの脳の中に。その脳がさまざまなクオリアを生み出すわけですね。例えばバラの赤い感じとか、水の冷たい感じとか、好きな人と会っててグッとくる感じとか、嫌な人に会ってゲーっていう感じとか、いろんなクオリアがあるわけですけど、このクオリアというのは実は神経細胞が引き受けている文脈によって生まれてくるんです。ちょっと難しい話かもしれないんだけど、例えば、20世紀の美術作品の中で最も影響を与えた作品として、そのイギリスの美術評論家たちが投票した結果選ばれたのはマルセル・デュシャンの泉という作品なんですね。皆さんご存知でしょうか。デュシャンの泉という作品は、男性のその便器、トイレに女性の方は見たことはないかもしれないんだけど、男性が使うこういう便器があるんです。それをマルセル・デュシャンは泉という作品だって名前をつけて、そこにアールマットっていうサインをして美術展に出したんですね。でこの便器というものはトイレに置いてあれば普通のトイレの便器です。でもそれにアールマットっていう署名をして、美術展に出すことでまた別の文脈に入るわけですね。でこの、デュシャンの泉という作品はある意味では文脈主義っていうのかな、ある作品あるものがどういう文脈で置かれるかによって我々の見え方が変わってくるってことを最大限に利用した作品なんですけど、実はこれは私たちの脳の働きの本質にあることなんですね。皆さんも例えば今この部屋に座ってるからこういうふうに見えてるんだけど、お互いが例えば今ね、皆さんここは実は沖縄のビーチですって思ってくださいよ。ビーチにこうやって座ってるんですって考えたらさ、全然違った文脈になるじゃん。なんで俺たちビーチにいるのにこんな格好してんだろうとかさ、おかしいんじゃないかとか思ったりするでしょ。つまり文脈、その置かれてるコンテクストによってですね、物の見え方っていうのは実は変わってくるわけです。わかります。でも一方でさ、美術作品っていうのはそういう文脈では回収できないからこそ大事なわけですよね。皆さんが何か表現するときっていうのはそんな簡単に分かってたまるかよって思うわけでしょ。昨日僕はね、審査員の一人として会場回ってジャッジしたけどさ、そんな本当はジャッジなんてできるはずねえじゃねえかって思ってるわけじゃないですか、その表現する人は。そんなすぐに分かってたまるか、俺の言いたいことを、私の、ね、感じてることが分かってたまるか、それはそうだよね。なぜかというと、そのクオリアというのはすごくプライベートなものなんですね。 皆さんが感じている胸の奥で感じている言うに言われない思いっていうのはそう簡単には表現できないし、そんな簡単には分からないんですよ。ってか分かってたまるかってことなんですよね。だけどなんか美術作品として何らかの表現としてデザインとして世の中に送っていくためにはある文脈を、ね、そこに、なんていうかな、植え付けないと流通することはできないんです。ですからその文脈とクオリアの関係って常に緊張関係にあってですね、わかります？例えば皆さんが東京に行ってさ、君何やってんのって言われたら、いや僕はあの東北芸術工科大学の学生ですっていう文脈から入ってくるじゃないですか。だってそれ以外にだって他の人、全く身近な人をさ、知る方法ってないでしょ。常に人間ってのはお互いにそういう文脈を通して相手を理解しようとするわけで、も本当の自分っていうのはそういう文脈には絶対回収されないものですよね。わかります？ということはそのアートの作品が世の中に流通していく過程っていうのは、例えばさ、卒業 の, あの作品のコンペで買い上げ作品の人になった、一つになったとかさ、最終選考に残ったとか、そういう文脈を通してしか流通していけないんだけど、でもその一方で本質というのはなかなかそういう文脈に解消されない形ですごくプライベートなものとして残っていると。この関係お分かりになりますかね。デュシャンの泉にしてもね、あれが単なるコンセプチュアルアートで何でもいいから便器を持ってきてアートマットデザインしてそれで済むんだったらこれほどの騒ぎにならないわけで、やっぱりデュシャンの泉っていうのはそういうなんていうかな、文脈だけでは説明できない美しさというか、ある佇まいを持ってるから歴史に残る作品になってるわけですよね。ですのでね、皆さんがこれから社会の中に出てくときに、人は絶対にある文脈の中で皆さんを判断しようとするんですよ。これはしょうがないんです。もうマーケットのなんか宿命ですね。あ、この人はどこを出てこのコンペでどうしてとか、そういう男で女で何歳でこういう顔しててっていう、そういうなんか属性を通して皆さんを見ようとする人たちがほとんどだと思います。その方が楽だからね。だけど本当のアートの大切なところというのは、そういう文脈に回収されない形でなんか残っていくすごくプライベートなものなんですね。で後半ですね、宮島先生がそのサイトっていう話をしようと言われたので、この実はそのクオリアと文脈の関係ってのは大変難しい問題です。僕はアートの全ての問題ってのはそこに回収されると思うぐらい大変難しい問題なんです。でね、僕はしばらく前にですね、福島のいわきっていうところに行ったんですよ、美術館に。それで布施秀人さんという美術解剖学やってる人に行ったんですけど、でそこでウォーホルのフラワーっていうさ、新聞を切り抜いてそれをなんか4つ並べてさ、色付けた作品を2時間ぐらいずっと見てたわけ、布施さんと。ちなみに本当にいい作品っていうのは2時間見てても全然飽きないんだよ。僕は一度長谷川東博の小日っていうところの前に2時間経ってて、なんか頭がおかしくなりそうなことあったけどさ、それぐらいなんかいい作品っていうのはずっと向き合っていられるわけなんだけど、そのウォーホルのフラワーっていうのもやっぱり素晴らしい作品で、ウォーホルが出た時にはさ、なんかポップアートだとか言われてトラディショナルな人たちから馬鹿にされたんだけど、今やもう美の殿堂入りしてるわけで、そのウォーホルのフラワー見た後さ、なんか寿司屋に行って、なんか日本の寿司屋ってよくあるじゃん、なんか行くとなんか芸能人の色紙かなんか貼ってあってさ、なんかどうしようもないなんかベタな平成日本があったわけで、そこになんか宝船の置物が置いてあって、うげえって感じだよね。うげえっていうか、なんか分かる、宝船で、ね、俺はそのウォーホルのフラワーと宝船ってどこで差がついちゃったんだろうと思ったわけですよ。わかります？そのウォーホルのフラワーのクオリアと宝船のクオリアって全く違うわけ。あるいはその寿司屋のなんか芸能人の色紙のクオリアとさ、ウォーホルの、フラワーのクオリアって全然違ってて、やっぱりアートを志す人はそのウォーホルのフラワーの方になりたいわけよ。でもさ、そのクオリアっていうのは一方ではすごくそれを信じるしかないものなんだよね。その作品作る側はもう自分の作ってるこれが全てだって信じるしかないんだけど、一方ではすごく危険なもので、というのはさ、ウォーホルのフラワーも宝船も本当は物としては平等じゃん。これさ、もうちょっと分かりやすい例で言うと、人間の美しさと美しくなさないだってさ、美の基準って時代とともに変わるでしょ。平安時代の美人とさ、今の美人って違うじゃないですか。だけど美というのはこの世の中においてある一定の権力を持ってますよね。美しいっていうものはそれだけで人を引きつけるし、その人がある力を持つということを意味するよね。だから美というのは一方では危険なものでもあるわけですけども、我々はそのウォーホルのフラワーを見て、これは素晴らしい、美の伝統だと思って、一方ではその宝船を見て、すげえダセーとか、 思ったりするんだけど、でもそれは本当は神様の目の前では平等なはずなのよ。じゃあなぜ我々がそういう質感、クオリアを感じるようになったのかというと、実はこれはもう歴史ということを考えなければ絶対説明できないんですよ。つまり長い歴史の中で我々のなんていうか様々な感じたこと、記憶、お互いのやり取り、文化的遺伝子、ミームと呼ばれるようなの、そういうものが総合的に関連し合って、いつの間にか気づくとウォーホルのフラワーは美の殿堂入りをしていて、まあ、宝船の置物はちょっとダサいことになってしまっていると。で、なんで私がこういうことを申し上げたかというとですね、その文脈というのは、コンテクストというのは、今あのなんていうかな、世の中で非常になんていうか、大上がりしてる怪物なんですよ。例えばインターネットなんていうのは、あの文脈ですね。インターネット上にはクオリアはないです。あるのは文脈だけです。何がどこにリンクされてるか、誰と誰が、メールをやり取りしてるか、そういう文脈だけがインターネット上にはある。一方、美術作品というのはあくまでも僕はプライベートな領域を大切にするものだと思います。で、この間には緊張関係があるんだけど、この2つの間は無関係ではないということが大事なんですね。つまり、僕は美術家としての、表現者としての最大の野心というのは、その我々がある絶対的なものだと思っている美意識というかな、それがあの、まあ、時には権力関係を持つし、時にはすごく情けない、ダサい感じもするし、でもとりあえずそれを引き受けて生きていくしかないんだけども、それが実は長い時間の中では変わっていくものだと思う。で、変わっていく過程というのは絶対に文脈のダイナミックスを通してしか変わり得ないんだっていう、その中でその自分なりのなんか新しい価値というか、新しい美意識というものをいかに作るか、もっとあのちょっと過激な言い方をすれば、いかに捏造するかということ、これが僕は表現者としての最大の僕は野心だと思うんですよ。だからね、あの今あのすでにある作品、例えばダヴィンチでもいいんだし、フェルメールでもいいし、宮島達夫でもいいんですけど、それが素晴らしいというのは、僕はそれは素晴らしいんだからいいんですけども、もうちょっと皆さんにはあのその起源に遡って考えてほしいよね。なぜある作品が素晴らしいとか美しいと言われるようになってきたのか。例えば昔のなんか3万年ぐらい前かな、 5万年ぐらい前かな、どっかヨーロッパから出土したなんとかっていうヴィーナス像はさ、こんななんかおデブちゃんなのよ、その女の人で、その頃はさ、なんかそのおデブちゃんの女の人がひょっとしたら美人だったかもしれないわけじゃん。でも今なんかスリムな女性が美人だって言われてるわけじゃん。でもそれをそのままなんかそのスリムな女性がいいんだっていうふうに受け入れて、あの何かを表現するという立場はあるけど、僕はそういう人たちは実用美術家でしかないと思うんですよ。本物の美術者というかアーティストっていうのは、そういうなんか現代ある美意識自体が寄ってきたる基盤をなんか掘り下げてですね、それ自体を揺るがすようななんか表現をするということが僕はあの大事だと思っています。それでね、あのなんで俺こういう話をするのかというとさ、あのまず俺はなんか聞いたところによると、あの山形の人は例えば東京に対してコンプレックスがあるっていうことを俺は聞きました。で、それは宮島文学賞で言ったんだけど、まあ いや、逆に言うと東京の人はさ、ニューヨークにコンプレックスがあるかもしれないじゃん。日本人はさ、全部さ、アートシーンの本場はニューヨークとかロンドンにあって、東京なんてダメだよって思ってるかもしれないじゃん。で、そういうコンプレックスはしょうがないよね。だってさ、そんな見た目だって完璧な人っていないから、それはもうしょうがないじゃん、自分が劣等感を持ってるのは。 でもその時、そういう時にですね、それが絶対的なものだと思ってしまってはいけないんですよ。つまりそれは変わり得るものだと、わかります、その価値の序列が変わり得るものだということをいかに考えてあの表現をするかということがあのすごく大事です。ですからあの僕は優れた表現というのは認知テロリズムだと思うんですよね。わかります、あの要するに山形のこの僕は出羽三山とかすごくいいと思った。で、僕は毎日ブログ書いてるんだけど、今日のブログにはもうインターネットから離れちまえって書いたんだよね。もう出羽三山の中に入っちまえみたいな。わかります、もう、今の時代の真ん中ってのはさ、ネットとかなんか Google とかあの YouTube の中にあんなかもしれないんだけど、この、 あの山形の地にはさ、それとは違った何かがあるわけじゃないですか。だからそっちに入ってしまった方がかえってなんか、ね、新しい表現につながる可能性があるなと思ってそういうことを書いたんだけども、とにかくあの現状を固定化したものとして考えるっていうことほど、あの真の美術というところから、離れてしまっているものはないんですね。で、その時にね、やっぱりね、あの僕はあのある程度社会的な意識っていうか、ポリティカルな意識っていうものを持たなくちゃいけないと思うんです。でね、あのアーティストっていうのは それを生み出した動機付けが目に見えてしまうようなものってのはやっぱりダサいんですよ。要するに僕はアートの本質っていうのはそのいかにうまく隠蔽するかってことを隠すかってことだと思うんですね。例えばダ・ヴィンチがなぜあれほど素晴らしい作品だと言われてるのかというと、彼のさ、絵っていうのは何かうまく隠してるからなのね。例えばモナ・リザの方形にしても何か隠してるわけじゃない。それはそのなんていうか、ひょっとしたら彼女は妊娠してるのかもしれないし、あるいは何か秘密を胸に秘めてるかもしれないし、企んでるのかもしれないんだけど、とにかく何か隠してるわけでも、ダ・ヴィンチは解剖をやった人だし、その人体の構造なんか全部知ってるから、その皮膚とかそういうものの下に何があるかも知ってるわけ。我々の皮膚ってない意味では隠してるものなんだけど、その、我々のその外見というものの背後にある何らかの神秘を含めてダ・ヴィンチはああいう絵を描いてるわけですね。で、俺がさっき言ったその例えばね、政治的な意識とか社会的な意識っていうのをちゃんと持たないとやっぱりいい表現ができないといったのは、何もそれをストレートに出せていいんじゃないんですよ。つまりそれはむしろ隠されなきゃいけない。でも普段からそういうことを考えてないと絶対に表現に出ちゃうんですよ。だから僕は卒生展を見てて、やはりね、すごくナイーブな作品が多いと思うと、そういう意味で言うと。で、それが実は外国から来た人たちが日本の美大生の作品を見て一様に言うことなんですね。つまりそういうアウェアネスがないっていうのかな、そういう感覚がないっていうか、そういう感覚がないとやっぱり現代の表現としてはすごく物足りないものになってしまうんですね。ですので一方ではその出羽三山に湧き入って現代というものからちょっと遠く離れてみると同時に、一方ではその現代というものに非常に深く差を差してですね、思いっきりなんていうかな、ポリティカルなものを考えてみる。で、その時に絶対美というものは実は政治的なものである、権力であるということを、美しい人も美しくない人も、痩せてる人も太ってる人もさ、考えてほしいんだよね。で、そのことがないと僕は世界的に通じる芸術表現というものには至れないんじゃないかと思います。あと3分ですね。それで皆さんは卒業するらしいですが、そうでもないのか、卒業するんだよね。ですね、僕は、これから人生つらいとは思うんだけど、でもそのつらさのこと、つらさこそですね、チャンスなんだって感じてほしいと思います。僕は辛い時こそがその新しい表現を作り出すチャンスだと思ってるね。英語ではそのエマージェンシー、危機ということとエマージェンス、何かが創発する、生み出されるということは語源が似てるんですけれども、もし君たちが今苦しいとか、行き詰まっているってことが思うんだとあるとしたらですね、それをぜひ何か新しい、なんていうかポップな表現に昇華することによって乗り越えてほしいなと思います。それがその最初の方に言った生の哲学、生命哲学っていうことなのね。で、出来損ないの文脈っていうのかな、なんかもう技術解説書でさ、どうしようもねえのにさ、この絵の意味はこうであるとか書いてあるんじゃん、ああいうのを見るとうげえですよね。でもそれとその本当に素晴らしいウォーホーのフラワーのような、あれだって最初はなんかポップアートだとかなんか馬鹿にされて、でも今見たらとてつもなく美しいもので、ああいうなんか美しいクオリアとして優れた形を持っているものの差っていうのは、結局なんかその生命体としてある有機的な形をしているかどうかっていうことに依存するんだと僕は思うんですね。ですので、なんていうかな、一方では簡単に言葉とかそういうもので決めつけられるってことを拒否すると同時に、一方ではそういう自分が今引き受けなければいけない性の文脈というか、生きているってことの中で、どうしても下げることができないさまざまなやり気なすとか、スタッフとか、そういうのを思いっきり引き受けて、で思いっきりなんか生きてみたら、その生きている中で、なんかその、すごく美しい形をした何かを生み出される可能性が僕はあるんじゃないかなって、僕は昨日、卒生展の会場を回ってて、この学生にはさ、そういうパワーがあるなと感じました。ですから、ぜひ、これから皆さん、どうなっていくのか知りませんか。大変なこともいろいろあると思いますが、頑張ってください。以上です。どうもありがとうございました。